目覚め第8回。言ったら嫌や、いかんといて、とすがりついたら、あるいは事態は変わるのだろうかと、ぼんやりした頭で考えながら、帰り支度をする清の背中に、勝は手当たり次第に物を投げつけていた。労働で鍛えた清の体は、勝の投げる座布団やゴミ箱ぐらいが当たってもふらつきもしない。清はそれらを避けもせず、防ぎもせず、黙々と服を着ると、じゃあな、と、仏事の後のような暗い声で言うと、背中を丸めて出て行った。ばあちゃん、おはようございます。朝ですよ。歌うような踏み絵の声と同時に、雨戸を開け放つ音が聞こえた。ほんの少し、勝は閉じたまぶたの裏に明かりを感じた。耳を澄ますまでもなく、活気に満ちた一日が始まっていることが伺えた。
顔色がようなっとるな。
すぐ近くで、ぼそりと慎吾の声が聞こえた。
ほんと、暖かい表情になってる。
病院にいた時より、ずいぶんいい顔よね。
踏み絵が言った。額の髪の生え際を誰かが撫でている。
大変だな、これからお前が。
何言ってるんです。今は周りの人は力を貸してくれるから、昔に比べたらやりやすいものよ。介護用品も至れり尽くせりと何でもあるんだから。
間違ってないよな、俺のしたこと。
清潔に整った中で、きちんと寝て食べて排泄することが何より大切なら、カオルの言う通り病院か施設に入れといた方がお袋のためなんだろうけど、
俺そうじゃないと思うんだよな。
そうですよ、人間はロボットじゃないんだから、行き届いた管理の中にいることよりも生きていてよかったと実感できる状態にいる方が意義があるし、幸せだと思うわ。それが家族と暮らす生活の中にあると言い切れるかどうかはわからないけど、少なくとも私はばあちゃんにそう思ってもらえるようなお世話をしたいと思ってます。
ああ、お前なら間違いなくそんな世話をしてくれることだろう。
勝は心の中で踏み絵に言っていた。
しかしね、自分の家にいられるのは嬉しいけど、死に損ないの私何度の世話に至れり尽くせりしてくれても、ちっとも嬉しかないよ。不毛な行為はされても、虚しいだけさね、と思いながらだが。
踏み絵は若い頃、慎吾と同じ県庁に勤めていた。慎吾の部署で雑用をしている臨時雇いの職員だったのだ。酔っ払った慎吾を送ってくれたりしていたので、彼女と照れくさそうに慎吾に紹介される前から勝は見知っていた。職場でも何かと面倒を見てくれていたようだった。お世辞にも美人だとかチャーミングとは言えぬ三重女だったので、よもや慎吾と男と女の関係になろうとは、かつは夢にも思わなかったのだが。寛大というか、見境がないというのか。色黒清高で、メガネと大きな手が目立つ、踏み絵を家に連れてきて、楽しげな慎吾を見て、峰子はかつにそうつぶやき。
話してくれないわよ。この男を逃したら、もう後がないと思うから。
もっとも、あれじゃあ先もなかったでしょうけどね、と言った。それから一年後、就職して三年目の秋、結婚したいと慎吾は言った。
あんな女を嫁にしなくてもという思いのある勝は、
つい手を出したら
深みに入って抜けられなくなったからというんだったら、母さん手を貸すよ。結婚は将来につながっているんだから、過ちを正当化するためにするんじゃ、墓穴を掘るだけだからね、と言った。
なんでそんなこと言うの？
と、慎吾は不機嫌な顔で聞いて、
好きだから、ずっと一緒にいたいから、するんだよ。
決まってるじゃないかというように言った。美形の家筋もこれで終わりね。峰子がまんざら冗談とも思われぬ口調で、そう言った。しかし、文江は暮らしてみると、まことに具合のいい女だった。足が地についた、文をわきまえた女だった。さしたる花もなく、亭主よりも6歳も年上で、みそじの花嫁という遠慮からだろうと思っていたのだが、どうやらそれが性分らしい。陽気でよく笑う明るい女なのだが、することは万事に地味で控えめだった。そして何より勝を喜ばせたのは、文江が来てから慎吾の凍った心が溶けたことだ。そして文江はそんな慎吾よりもなお勝に打ち解けた。勝は文江を嫁にしてよかったと喜んだ。しかし勝の心にわだかまりが生じるのは早かった。翌年子供を産むと、文江はさっさと仕事を辞めたのだ。
子供ぐらい私が見てやるのに、
と勝がいくら言っても、
いいんです、自分で育てたいんです、と言って、
それっきり仕事に行かず、3年ごとに子供を産んだ。糸度器量の良くない文江が家に閉じこもったのだから、養殖はますます衰えた。しかし、文江はどうなろうと構わないのだが、一人で家族を養わなければならなくなった慎吾が、目に見えて世帯やつれをしていくのが、勝には耐えられなかった。結婚して10年もすると、慎吾には青年の頃の精悍の面影はどこにもなかった。仕事から帰って3人の子供と楽しげに食事をしている姿などは、薄汚れた、ふぬけ親父以外の何者でもない。休日には飼っている犬まで連れて、みっともない服を全員が着て、近くの山や海へ繰り出した。休日が続くと、車にテントや炭や生米や釣り竿まで詰め込んで出かけ、何日かすると全員よれよれになって帰ってきた。
ばあちゃんも行こうよ。とみんなは口々に言ったが、アホくさ、
と勝はにべもなく跳ねつけ、峰子や薫夫婦は華やかに暮らしているのにと冷ややかな視線を投げつけた。
ヨーロッパのお土産、峰子から。
今年も家族で行ったらしいわ。あそこは夫婦ともよく働くから景気がいいわ、と当てつけがましく言っても、
うわぁ、すごい、
と子供のように文江は素直に喜ぶだけだ。
人生をどう生きるかということは、すなわちお金とどう関わっていくかということだよ。豊かな人生を望むなら、ともかく稼がなきゃ。金がなければこの世は話にならんのだから。共稼ぎすりゃお前たちだって海外旅行ぐらいできるさ。稼ぎに追いつく貧乏なしってね。
と勝が言うと、お姉さんとこはすごいなと思うけど、羨ましいってわけでもないんです。私はどっちかっていうと、忙しく立ち働いて、大きく稼いで派手に使うという生活より、ゆったりした時間の中で
自然に溶け込むように質素に生きるのが好きですから、と文江は言った。
貧乏さいそんな生活のどこが楽しい。そんなのは主義主張でも何でもない力のない人間の負け惜しみだ。この世は金だ、金と権力を持った人間の楽園なんだ、と思い、その楽園に文江はともかく慎吾は入れたいと切に願う勝は、お金は必要なだけあればそれでいい、幸せになるための必需品ではないもの、という文江がどうにも気に入らない。向上心のないやる気のない人間は平和で苦労がなくていいね、と勝は嫌味を投げつけた。正月に食べてる餅で喉詰まらせて、それっきり寝たきりだなんて、勝さんもついてないね。隣の秀藩の声だ。吐き出し窓を開けて廊下に座っているようだ。いつの間に来ていたんだろう。全然気づかなかった。私はしっかり起きているつもりなのだが、どうやらちょくちょく眠っているようだ、などと思っていたら、今日は退院した日の翌日ではなく、二人の話から5日も過ぎていることが分かった。これじゃあ、ちょくちょく眠っているどころか、ほとんど眠っていて、起きている時がちょくちょくとしか思えない。
それにしても何かい？私は脳一血や心臓病じゃなくて、好きな餅食ってて、こんな体になったってか？
餅を口にくわえたまま、目を白黒させながら、無様にのたうっている自分の姿が、勝のまぶたの裏に浮かんできた。
け、ざまはないね。年は取りたがないもんだ、と、
勝は心の中で嘲笑しながらつぶやいていた。